はい、それでは、始めたいと思いますけれども、民数記の16章を開いてください。午後礼拝では16章から18章までを学びたいと思いますけれども、今は1節から4節、16章の1節から4節をお読みしたいと思います。レビの子ケハテの子であるイツハルの子コラは、ルベンの子孫であるエリアブの子ダタンとアビラムおよびペレテの子オンと共謀して、会衆の上に立つ人たちで会合で選び出された名のある者たち250人のイスラエル人と共にモーセに立ち向かった。彼らは集まってモーセとアロンに逆らい、彼らに言った。あなた方は分を超えている、全回収残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのか。モーセはこれを聞いてひれ伏した。この話はイスラエルの民が約束の地に入ることができず、40年間その荒野をさまよっているその間に起こった出来事であります。そして今出てきた人物コラ、そしてダタン、アビラムですね、あと250人のイスラエル人ですね、彼らが出てきたその理由というのが、モーセとアロン、特にアロンの祭司職ですね、それをその制度秩序そのものを疎むようになってきたわけですね。これを転覆して自分たちでイスラエルの前科を治めようとしたということがここにあるわけなんです。まあ、なんとなく人間的に肉的に考えたら、理解できることですね。40年間自分たちはそこをさまよわなければいけない、で残りは死んでいく。じゃあモーセとアロンに何の益があろうか、そういうことですね。それで今このように分を超えているという言葉を言っていますけれども、まあ、当然ながら彼らの方が分を超えていて、そしてこれを読み進めていくと、生きたままコラ、そしてダタン、アビラムのアビラムがですね、生きたまま血が割れてですね、彼らは黄泉、地獄の中に落ちたという、その出来事になっているわけなんです。でここから私たちが見ることができるのが、神の家にある反抗ですね。神の権威に対する反抗、反逆であります。で私たち、まあ、日本人で、まあ、いろんな集まりにおいてですね、よくまとまっている国民であるということで、まあ、褒められたりしますよね。会社でもそうだしですね、夫婦でもそうだし、韓国人との旦那さんと日本人の奥さんを持っている人の面白い話、これは冗談じゃなくて本当の話だと思うんですけれども、韓国人の奥さんはですね、もう旦那さんがなんか悪いことするとですね、うわーってこう怒るわけですよね。けれども日本人の奥さんはですね、黙ってるで座らせてですね、淡々と、あなたはあの時にこういうことしたわね、こういうこと、そしてあの時にはこういうことをしたわね。そして旦那さんがですね、後でですね、まあ、愚痴をこぼすわけですね。ギャーギャー言われた方がまだいいのにってまとまりがある国民であります。で教会の中でもですね、本当に何て言うんですかね、しっかりと、この秩序を守ろうと、まあ、していく、まあ、良い面があるわけなんですけれども、と同時にですね、まあ、実はですね、まあ、日本だけではなくて世界においても、教会の分裂って話はもうしょっちゅう聞くわけなんです。 で日本でも例外ではなくて、もう本当にいつもって言ってもいいです、教会において分裂が起こります。でなんで表向きは、このまとまっている、いつも静かにしている人が教会に来るとそのようにこういつもとは違うですね、行動に出てしまうのか。でそれはなぜかって言ったらですね、社会では世の中ではこう秩序の中で表向きの自分を持っているわけなんですけれども、イエス・キリストの福音というのはありのままの自分と対面していく、人格と人格が触れ合っていく場所なんですよね。ですから今までこの外側において自分をこのまとめていたものが取れてしまうわけなんです。でそれで本当の自分が出てくるわけですね。でそれで日本人であってもですね、他の人たちと変わらずその肉の部分が出てきてしまうわけなんですよ。で実は今読んだところもイスラエルの民がそのことを行い、そして新約聖書においても初代教会から分裂という問題は存在していたので、今私日本人のことを言いましたけれども、人間って言った方がいいですよね。人間が持っている肉の弱さの中に、教会の中にある神の権威に対する反抗があるんだということなんですね。前回はですね、恐れの問題を取り上げましたですね。前に向かって進んでいけない、これも肉の一つですけれども、もう一つの問題が今あるように、反抗反逆なわけなんです。で新約聖書の中でこのコラが取り上げられているところがあります。開いてみてください。ユダの手紙です。黙示録の手前になります。聖書の一番最後の書物から、この、最後の書物が黙示録ですけど、その手前ですね、一章しかありませんですか。で11節に書いてあります。忌まわしいことです、彼らはカインの道を行き、利益のためにバラムの迷いに陥り、コラのように背いて滅びました。もう私たち習いましたね、カインの道を行く、バラム習ってないですね、これから出てきますですね。でコラのように背いて滅びました。でここで彼らと書いてありますけれども、このユダの手紙全体を見ますと、終わりの日に出てくる廃墟者のことです。廃墟というのは何かと言ったら、かつては信じているけれども完全に捨て去る、意識して捨て去っていく人たちであります。でかつては教会に属していたんですけれども、反抗的になり、そして今は敵対している人たちの話が書いてあるんですね。で10節を読んでみると、その手前に書いてある10節を見ると、この人たちは自分には理解もできないことをそしり、わきまえのない動物のように本能によって知る事柄の中で滅びるのです。わかりますね、このコラのことを言ってるわけですよ。理解もできないことをそしりですね、そして滅んだわけなんです。で彼らの問題についてさらに見ていきたいと思います。このユダの手紙ですね、3節と4節ですけれども、愛する人々、私はあなた方に私たちが共に受けている救いについて手紙を書こうとしてあらゆる努力をしていましたが、生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に進める手紙を書く必要が生じました。というのは、ある人々が密かに忍び込んできたからです。彼らはこのような裁きに遭うと昔から前もって記されている人々で、不敬虔なものであり、私たちの神の恵みを放縦に変えて私たちの唯一の支配者であり主であるイエス・キリストを否定する人たちです。私たちがなんで人々が反抗的になるのかということを考えているときにですね、しばしば問題になるのがカルト的になった教会であります。で もあの、まあ、信仰生活が短い方々は あまり聞き慣れないかもしれませんけれども、この最近の現象なんですね。本当に最近です。私がクリスチャンになったばかりの時にあまり聞かなかった内容、まあその時にもあったと思うんですけれども、社会問題になっています。例えば女性との問題があったり、または権威の乱用によってですね、金銭の問題があったりですね、もうそのアメリカではまあ少しはあったかなっていう感じでこの話題になっていたのが、日本でもですね、この話題を、その話題がですね、この普通の一般のテレビの中でもですね、この聞くような問題になって裁判沙汰にもなっていたりですね、するわけなんですね。で、そういうところにいた人たちがですね、権威という言葉を聞くともうすぐ反発しちゃうんですよ。で、とても理解できます。自然な成り行きです。ですね。例えば献金といったら、もうものすごい献金、この強要されていますから、献金という言葉を聞いただけで何ですかっていう話になってくるわけなんです。そしてこうしなさいっていうふうにですね、御言葉によって話してもですね、もうそれは強要されているというふうに反発をするんですけれども、それは私は自然だと思います。なぜならばそれはですね、教会に限らず、例えば父親に対してだとか夫に対してだとか、いわゆる神からの権威ではなく人間的なその権力の乱用に対してそのようになんか猛獣ったらちょっと失礼ですね、そのまま従っていくとですね、どうなるかって言ったら、自己が破壊されていく、子が破壊されていきますね。ですからそれを取り戻そうとそのしていく、そのまあ生存本能っていうんですか、それによってこの反発をしてしまうわけなんですね。で、今私が話しているのはそういう人間の権威ではありません。いいですか。今なんでこうやって長く話したかって言ったらですね、整理したいんですね。今話しているのは神の権威です。ですか。神からの権威は自由をもたらします。神の権威に服従するときには最も自由になることができます。自由を得たいのであれば神の権威に服するべきなんです。最も自由に生きた方、イエス様です。イエス様が最も自由に生きられました。で、そのイエス様はどのようにして自由を得ていたかと言いますと、特にヨハネによる福音書を読みますとですね、この神の御子として、神としてのイエス様が現れますが、父と自分との関係を詳しく話しておられます。そこには、父が言うこと以外は私は言うことはしない、父が行うこと以外のことを私はすることはない、父がするからしてしないからしない、もうすべて父の言われることをそのまま行っておられたのがイエス様なんです。その代わりに、代わりではないですけど、それゆえに父と一緒になっていたがゆえに父の権威が全部あったんですよ。一つになるということは服従するということということと言い換えることができます。その人と一緒になっていくということは、その意思と全て合わせていかなければいけないということになります。と同時に父のものは自分のものになっている。だから父に与えられている権威は全部イエス様に与えられていた。父と私は一つですとイエス様は言われたんですね。で、これが今話している権威なんです。で、その権威にさえ反発していくということは一体何なのか。で、今読んだユダの手紙の4節のところに、私たちの神の恵みを宝珠に変えてと、神の恵みを知らない人々が反抗していたんですね。神の恵みの話を聞くと、ならば何をやってもいいんですねと反応して、文字通り何でもかんでもやろうとしていく人たちであります。だから神の恵みを宝珠に変えるって書いてあるんですよ。 私たちがいつもの生活に満足できていないときに、信仰生活全般に満足できていないときに、この反抗心が芽を出してきます。その時は神の恵みを忘れている時です。神が罪人である私たちのためにイエス・キリストを送ってくださり、十字架につけるようにさせてくださったという、その恵みを忘れている時であります。先ほどのコラの事件についてはですね、モーセがこう言ってますが、あなた方が主の幕屋の奉仕をするために神は身元に近づけてくださった、なのになんで祭司まで要求するのか。今自分が置かれているところで神様の恵みがあり感謝すべきなのに、それに満足できていない、神の恵みを忘れているからなんですね。感謝するってへりくだりが必要なんですよ。パウロがテサロニケの人たちに対していつも感謝しなさいと言いましたけれども、いつも感謝するって難しいですよね。この前のアメリカの旅行でホームステイしたところのホストファミリーのお母さんがですね、こういう話をしてましたが、スーパーマーケットに行って店員の人と会話したんですね。毎日このようにいつでも食べるものが与えられてるっていうことってすごいだよね。スーパーマーケットに行ったらあるわけですよ。で店員の人もですね、そういうふうに見方を変えたら、そうですね、感謝しなきゃいけないですねと答えたんですね。もしこれらのこと、これらのものがなかったらということを考えることができる余裕が必要です。これらのものがあって当たり前という前提があるから感謝できなくなるんです。当然の権利だと思って振る舞っていく、これが神の恵みを忘れた兆候の始まりなんですね。で、私たちの教会と教その神の家族について言うのであれば、初めて会った人々に対してはですね、新鮮で喜んでワクワクしてですね、付き合っていくかもしれません。だけれども時間が経つとですね、また同じ人たちだ。で、また相手のことをもっともっと知るようになっていくとですね、欠点も見えてきます。 でもですね、ここで忘れてはいけないのは、私たちは家族なんだということです。普通の肉の家族の中で、例えば父親がですね、学校じゃなくて会社から帰ってきてですね、10代の娘がですね、うざってえなーってこう思ったとします。でも同じその娘が、父親が突然死んでしまった、その時には涙を流して、なんと父親が尊い存在だったか、それに気づくと思うんですね。で、私たちはそのうざったいな、ある意味で大事なんですよ。信玄の中に鉄が鉄を研ぐって書いてあるんですね。その兄弟姉妹との関わりにおいて、私たちがますますこのキリストの道を歩むことができるようになっていくわけなんです。ですからロマンチックなハネムーンの時期を超えて、互いに愛していく成熟した愛の結びつきを、私たちは神の家族の兄弟姉妹として持つことができる。これが恵みなんだ。謙虚さが必要ですね。そしてもう一つ、先ほどのユダの手紙の中にある反抗する者たちの特徴が、私たちの唯一の支配者であり主であるイエス・キリストを否定するということなんですね。唯一の支配者である主であることを否定する、これが教会の中に混乱を引き起こすわけなんです。で、分裂を引き起こしている人は否定してないよって必ず言います。先ほどのコラもそうでしたですね。私たちは全て主の民であるのに、主口ではその通り言っています。私はむしろ主についているものだと、そこまで言いますけれども、今言っているこの否定するというのはどういうことかと言ったら、 ペテロの手紙の最後のところにですね、第二のペテロですね、開かなくていいですよ。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいということです。イエス様を知っていくというのは、もうその継続的なものなわけです。主という言葉を使っていても、主を知らないことが十分あり得るわけなんです。イエス様を知っていくというのはずっと行っていく。そして私たちは具体的には福音書の中にイエス様の肉体を持った姿を見ることができるわけなんですね。で、イエス様のその言われたこと、行われたことを見ていくと、つぶさに見ていくとですね、自分のありのままの姿があぶり出されていくんですよね。そしていつもはバカにしていた弟子たちを見て、あ、なんだこれ、俺その通り彼らと同じことやってるじゃないか。またはイエス様に敵対しているパリサイ人を見て、やだな、僕にこういうものがあるんだ。このように気づくことができ、そして自分を捨てていくという決断をしていくわけなんです。自分を失っていく、自分を捨てていく、そしてキリストを身につけていく、聖霊に満たされていく、自分ではなくキリスト者、キリストになっていく、キリストになって、キリストそのものになるんじゃなくて似たものになっていくということになるわけなんです。で、ヘブル人への手紙の中にこういう言葉があります。12章の2節と3節ですが、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめもものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。反抗というのが今この私たちの今考えている内容ですけれども、イエス様の忍ばれている姿、イエス様がそのイエス様ご自身をですね、思っていなさい、目を離さないでいなさい。離してずっとその反抗だけを見ていると元気を失って疲れ果ててしまうよ、こう言ってるんです。で、私たちは他の人ばかりを見ているとですね、心が疲れてきます。心が疲れてきます。元気を失ってしまいます。その時イエス様に目を戻す、その反抗、またはそうですね、反抗をしている姿を見るのではなくて、罪人たちを、反抗を忍ばれたイエス様を見ていくことによって私たちは力を得ることができます。で、このようにして恵み、神の恵み、そしてイエス・キリストを見ていく、知っていくという土台があって、次に具体的に教会の中における服従について考えてみたいと思います。今、神の家の管理者であるモーセとアロンに子らが立てついているわけですけれども、モーセは柔和な人でした。4節を見ると、その民数記16章の4節を見ると、モーセはこれを聞いてひれ伏した。で、これはですね、神の前にひれ伏している印なんですね。コラと争うことをせず、主の前にひれ伏したわけなんです。教会において権威について、その権威に服従しなさいということについて語らなければならないのは、まず指導者の資格ですね。 指導者自身が全てのことに対して神様に明け渡し、へりくだって柔和な姿勢を保っているかどうかが大事になってきます。テモテへの手紙、またテトスへの手紙というのは牧会書簡と呼ばれています。その牧師に対する手紙ということで牧会書簡と言いますけれども、第一テモテの3章に教会の監督者に対する資格ですね、それが、書かれています。3章の1節から5節をお読みします。人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し、慎み深く、品位があり、よくもてなし、教える能力があり、酒飲みではなく、暴力を振るわず、温和で、争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人が、どうして神の教会の世話をすることができるでしょう。いかがですか？自分を制する。品位がある。慎み深いですね、もてなす、暴力を振るわない、温和だ、争わない、そこに威厳があると。柔和さですね。で、先ほどですね、カルトについての話を、カルト化された教会についての話をしましたけれども、ブログ記事でですね、以前ずっとそういうような教会に通っていた人の記事を読んだんですよ。で、今通っている教会の牧師に対して、その牧師が悪いわけではないのに、これまで抑圧されていたことの反動で、この一つ言葉尻取ってですね、反発する、八つ当たりするという内容が書いてあったんですね。で、牧師が、取った態度を、私は本当に素晴らしいなと思って教わっ、すごい学んだんですけども、彼はこう言ったそうです。信頼は築き上げるものだから、信頼できないならそれで構いません、そのままでいいのです。素晴らしいなと思いますね。そこまで言えるへりくだりですよね。で、パウロは若い牧者テモテにこう指導しています。死のしもべが争ってはいけません。これ第二テモテの2章の24節25節です。主のしもべが争ってはいけません。むしろすべての人に優しくし、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるでしょう。で、このことができている牧者に対して神様は真の本当の権威を与えてくださります。で、この前提があって、今度は信者が指導者に従って尊敬を払うことについての教えが書いあのを見ていきたいと思うんですね。テサロニケ人への手紙の第1の5章の12節13節、兄弟たちよ、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し訓戒している人々を認めなさい。その務めのゆえに愛を持って深い尊敬を払いなさい。お互いの間に、次なんですか、平和を保ちなさい。このような教会素晴らしいですね。労苦していることを見て、その人々を認めていく。そして愛を持って深い尊敬を払う。ゆえに平和がある。で、今度はテモテの第1の5章の17節を読みます。よく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために骨を折っている長老は特にそうです。二重の尊敬とあります。これは目に見えない尊敬のみならず、物質的に支援をしていくという意味であります。パウロも同じことを言いました。パウロって、これはテモテの手紙のパウロですけども、他の箇所で同じことを言いました。第一コリントの9章の14節で、主も福音を述べ伝える者が、福音の働きから 生活の支えを得るように定めておられます。彼自身は天幕作りしてたんですね。けれどもそれはそしりを免れるため、あの人はね金取りなんだという、そのもう二世教師二世預言者がすごいもう蔓延してたんですよ。でその奉仕者そのものに対する不信感だったんです。でそれであえてですねしなかった、その権利を行使しなかったんですけれども、けれどもパウロはこれはもう定められていることなんだと言ってるんですね。そしてなんでそこまで支えなければいけないのかということを考えますと、ここの箇所を読むとですね、御言葉に対して金銭的に自分の収入の一部を使ってサポートするほど御言葉が大事なんだよということですね。でそれだけ時間をかけ祈って話して いただくもらうということが自分の金銭によって支えるほどに重要なことなんだとということですね、ということが今、このあってですね、そして、世界に散っていった宣教師、その宣教師たちの歴史を見ていくと、その背後にはもう支えていく人たちの姿をいつもいつも見ていくことができるわけなんです。そして今度はヘブル人への手紙の13章の17節を見たいと思いますが、あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないようにしなさい。そうでないと、あなた方の益にならないからです。教会の指導者は終わりの日に神様の前で、自分が監督していた信者の魂について弁明あるいは申し開きしなきゃいけないんだということなんですね。でその時に喜んでそれをすることができたら素晴らしいなって話なんですよ。パウロがテサロニケの人たちのことでこう言ってます。私たちの主イエスが再び来られる時、見舞いで私たちの望み喜び誇りの冠となるのは誰でしょう。あなた方ではありませんか。自分の冠になる、誇りになる、喜びになる、イエス様の前、それによって賞を受けるわけなんですよ。これが喜びによって監督するということです。で、魂のために見張りをしているって書いてあるんですけど、これちょっとね、見張りっていうと監視しているって聞こえますよね。けれどもあくまでも監督しているって意味です。で第3ヨハネの4節にこう書いてありますが、私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど私にとって大きな喜びはありません。真理の中に生きている姿を見てまた聞くほど指導者にとって嬉しいことはないってこうあるんですね。日本のキリスト教の中にですね、牧会者のための雑誌というのが売られていますね。何年前かな、最近私はそれを知ってですね、こんなのがあるんだと思って驚いたんですけども、そこをちらっと見てですね、で牧師にインタビューしているわけです。アンケートですね。で牧師をやっていてよかったなと感じる時っていうのがあって、いろいろ書いてあるんですね。で一番多かったのは、圧倒的に多かったのが、受洗者が与えられた時っていうんですよね。バプテスマを受けた人が与えられた時で、それを見てちょっと違うなと、私は違うなって思ったんですね。水のバプテスマを受ける人が起こされたらそれは嬉しいんですけども、あくまでもイエス様の命令に従っている姿を見て嬉しいんであって、バプテスマが受けられて人数が増えたというのを見てもあんまり私はそんな生きがいになるということはないですね。それよりもその人が真理の中に歩んでいるかどうか、 神の真理の御言葉を聞いて喜び受け入れて御霊に従って歩もうとしている時にですね、この上もない喜びを感じるわけです。そしてその身として確かに兄弟姉妹の間に愛があるか、また魂、他の人の魂のために心を砕いて祈っているかどうか、これが真理の中に歩んでいるということで、それを見たら、この先ほどヨハネが言ったように、私にとって大きな、これほどの大きな喜びはありませんということです。でそうではない姿、神様の前に出てですね、申し開きするときに嘆いてしなければいけないと。でその嘆きという言葉を見ると、内なる言葉になれないうめきっていうんですね。真理に逆らっている姿を見ると、心が内側でうめいて泣き悲しんでいるよということであります。で最後を見ると、このヘブルの13章のこの17節の、あなた方の益のためなんだ。でその反抗している本人はですね、その指導者ですね、に対と自分とのこので、指導者としてはですね、何の損にもならないんですよ。その本人の益のために助言をし指導をしているわけなんですよね。でそれに反抗してやめてしまったら、相手の損になるだけで、こっちの損にはならないわけなんですね。ということで、あなたの益のためなんだよ、自分の益のためなんだよと、こう言ってるわけです。で次に、最後にですね、コラがモーセとアロンに逆らった理由を、考えていきたいと思いますけれども、ですね、16章の9節、民数記の16章の9節で、先ほども少し言いましたが、主の幕屋の奉仕をするために、また会衆の前に立って彼らに仕えるために身元に近づけてくださったと。でコラってケハテ族なんですよ。ケハテ族覚えてらっしゃいますか。ケハテ族は神の幕屋にある祭具ですね、契約の箱であるとか、あとは備えのパンの机であるとかですね、それを担いで運ぶというレビ族の中においても最も光栄ある仕事に預かっていたわけです。奉仕に預かっていたわけです。でもさらに光栄ある仕事が目の前で繰り広げられているわけですよね。その祭壇で生贄を捧げ、そして中に入って燭台で火を灯しですね、そして備えのパンを取り替える、そのアロンの家系 の、 そのアロンの家のその祭司 の、 その務めを見ていて妬んだわけなんですよ。でもう一度最後に言います。神の恵みによって与えられた信仰にとどまっていかなければいけないんだ。パウロが教会における奉仕について、賜物について話すときにこう言いました。ローマの12章の3節から5節です。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いやむしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。で私たちはですね、その自分から自分に与えられた信仰の分を超えて何かをしようとしてしまうんですよね。でどのような形でしてしまうかというと、うぬぼれ、まあこの明らかなうぬぼれ、あの人より俺の方、私の方が上手にできるですね、思い上がり、これ一つあると思います。いや私はそういうことはしませんですね、控えめな方はですね、これ義務感というのがありますですね。私がしなければこれは続いていきません。誰の教会ですか。イエス様の教会です。自分がいなくたっていいんですよ。恵みなんですよ。信仰によって、恵みによってでしょ。だけども義務感によってですね、で使命感って言ってですね、こう交渉の使命感を上げていくんですけれども、私がって結局私のものになっちゃったんですね。イエス様のものじゃなくて。 いろんな形で出てきますが、思うべき限度を超えて思い上がってはいけないよと。これは今言ったことです。恵みによって、そして信仰の計りによって与えられた賜物なんだよ。喜んでイエス様を見てって、そして他の人たちを助けていきたい、愛していきたい、それによって使えていく。で、大事なのはさっき読んだところにはキリストの体なんだよって、その一部なんだよ、個人プレーじゃないんだよ。どうですか、体の器官が競争したら滑稽な姿ですよね。気持ち悪いですよね。なんかちょっと思い浮かんだだけでなんか気持ち、なんか夢の中に出てきた、なんか気持ち悪いですで、例えば家族だったらどうですか。神の家族、家から仕事でですね、競争の中でもみくちゃにされてですね、戻ってきてですね、家族の中で誰が一番できるかって競争しますか。これも滑稽です。だから教会の中で競争が起こったら滑稽なんですよ使えていくってことですね。自分の能力とか行為を披露するところではないんだよ。このことが分かるときに、あ、家族でお手伝いしてみんなでやっていくんだと同じように、体がそれぞれ機能して働いて、全てにおいてこの体全体が健康でいるのと同じように、キリストを頭として運動神経と、何でしたっけ、あともう一つ何神経でしたっけ、知覚神経でしたっけ、このこっち入ってくる神経とですね、そしてこの命令する神経がどっちもありますよね。その2つの神経によって私たちは動くのと同じように、イエス様の命令によってですね、そして体として動いていける。その時に混乱の神ではなく平和の神が私たちを支配してくださるんだということであります。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。あなたがこのようにして私たちに素晴らしい秩序を与えてくださり、ありがとうございます。神様、私たちの肉という問題をこのようにして教えてくださってありがとうございました。知らず知らずのうちに恵みから離れ、イエス様の姿を見るのをやめてしまい、人間の世界の中に陥っている、神の名前を使っていても実は人間の世界に陥っている時があることを告白いたします。神様、私たちをきれいに今の御言葉によって清めてくださって、再び聖霊で満たしてくださって、天のお父様、本当に今見たあなたが建てられた素晴らしい教会の姿を私たちも経験できますように、そして今も経験しているものをさらに経験して溢れていきますようにお願い申し上げます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アメン。